Podcast KBS from Kyoto. Grow, 生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は、近江八幡市の町屋クラブにて、開催された講演会、鳥の目で世界を描く、自身の制作からアール・ブリュットまで、こちら画家の山口明さんの、講演ですね。この公開収録の様子をお届けしたいと思います。先週から、お届けしている内容ですが、今回は後半ということで、まあ、60分の内容をですね、20分ずつということで、少し凝縮している内容になってますが、かなり、山口さんの語り口から、内容まで、充実した、話になっておりますので、ぜひお聞きいただけたらと思います。山口さんの、ご紹介を少しさせていただきたいと思います。山口明さん、画家でおられます。1969年東京都生まれ、桐生市育ち。1996年東京芸術大学大学院美術研究科絵画専攻修士課程修了されています。時空が混在し、古今東西様々な事象や風俗が卓越した画力によって描き込まれた都市長官図、合戦図などが、代表作になっています。観客を飽きさせないユーモアとシニカルさを織り交ぜた作品も、特徴の一つです。様々な、展覧会、個展なども、開かれていて、今メディアでも非常に注目されているこの画家の山口明さんの、講演後半をどうぞ、お聞きください。
いやでも今日のあの方でもすっごい遅い人とすっごい早い人に分かれてるんですって。私ああいうのを書かれる方はみんなそのすっごい早書きかと思ってたら全然それは違うらしくて、もうでもそういうふうに瞬瞬をするようになりまして、子供の絵はね、大体本当に子供を描いてるのを見ますと、やっぱりちょっと自分のなんていうのかしら、こう自分がいろんな描いてるうちに赤がついたりとか、基本姿勢がブレてたりとか、そういうのをチェックしたいので子供さんが描いてるのとか見るんですけどね、やっぱり迷わないんですね。子供っていうのは本当に迷わない、って描きたいもん描いて、でよく水彩画講座なんかで言うと色が濁るから一色一色筆は洗いましょうとか言うじゃないですか。子供絶対そんなことしないですからね。赤ってやったら次、あ青にしたいって言うと青を取って、普通の大人がそれやると汚い紫になるんですよ。子供はそうじゃないんですね。赤、次青、って言うんで、もう赤が消えるぐらい青を解くんですね。そうすると赤になって、しかもちょっとだけ、あ、青になってた。ちょっとだけ赤が残ってるんで、この色と色が呼び合うんですね。で、こう、なんていうのかしら、通奏低音みたいなもんがありつつ、各色がビビッとに出てくるっていうですね、すざまじい技を彼らはやってのけてまして。いやこれすごいなって、あの僕が習ってたあの地元の画塾中村先生っていうんですけどね、クラスは一番本当に小さい子から僕らみたいな受験の子まで、あと大人も来てるようなところで、たまにというか久しぶりに行って、あ今日子供なんですねって言うと、ほら見てごらん、あきらちゃんあきらくんだな、中村先生はあきらくんっておっしゃいましたね、関根先生は山口、あとなんていうか、あそれはどうでもいいんです、で見てますとね、本当にあれやっぱりほとほと感心しまして、ただみんななんとなく感じは一緒なんですね。なんていうんですかね、こうその個性と言われているようなものが出る前っていうんでしょうか、多分だから、彼らっていうのが僕なんかよりもより遺伝子に近いレベルで描いてるっていうんですかね。 で世の中のお絵描きコンクールみたいなの行って、子供さんも大人も参加してるのを見ると、まあ子供の絵はもう大体いいんですね。本当に何より構図がいい。で今言ったように色が本当にバランスが取れつつも各色がビビッドに出てて、これなんだろうか。その代わりなんかどっかにいてんですね。で大人の絵っていうのはいい絵も悪い絵も良くも悪くも、まあ癖がついたって言えば癖ですし、それは個性って言えば個性なんですけども、やっぱりどこかその生物として別な感じがするんですね。でみんなこうだったはずなんですけども、気がつくと違うものになってる。これは何かしらっていうので、それは例えばさっきの視認能力っていうんですかね、自分の描いた丸がこうにもかかわらず深淵に見えてたものが、あ、ちょっとこっちが膨らんでるって見えちゃうと、こうそれを直して描くとこの推進力っていうのはやっぱり下がるんですね。その分こうどんどん考えるようになって、なんかテレビの授業でしたけど、小学校 5,6 年の子ですねを担当したら、もう 5,6 年だとやっぱり春巡が絵の中に始まっておりまして、であとやっぱり色が本当に痩せてくるんですね。でもそれは悪いことかっていうと、彼らはようやくその目の前にあったものを、かつての自分が見てたのとは違う、また違う客観性っていうんですかね、自分をだから多層化してるんですね。全くの主観で見てる自分と、それをおかしいっていう自分とで、そういう、こう人格が重層的になってくるといいますか、まあ要は人間が練れてくるっていう、その第一歩で、それがこう彼らの春巡と色のこう、なんていうんですか、まあなんかちょっとこう味がついたような茶系っぽい絵になってくるんですね。でそれっていうのはこう明暗に気づくからで、明暗に気づくと赤じゃなくて赤の中での暗い部分、青の中での暗い部分っていうと最初分かんないですから黒を入れちゃうんですね。そうすると途端に色がすっごい濁ってきて、その代わり絵に明暗とかですね、影だとか、あとは形の正確さだとか出てきて、で正確に描こうとすると余計に筆致が、で前だったら一筆で描いてたのがボソボソっとしたこう分かれた筆致になっていくんですね。だから取らなきゃいけないラインってが見えた時に、こう昔だったらね、こうバッと曲がってても気にしないのは、これに合わせようとするとこう、あ、よよよよ、ちょっとずつその修正をね、一筆一筆修正を重ねて書いていくと、そういうこういう途切れ途切れの線になるんですね。で、まあ、これがまあ悪いかっていうとどうなんでしょうね。怒られますけどね、こういう勢いのない線はよして一筆で引きましょうみたいな言われますけど、まあ、そういうのがあってですね、だから必ずしも悪いってんじゃなくて、どうしてもやっぱりそのかつてのね、小さい子供っていうのはやっぱり子供として何かこう自足してる部分っていうのがあって、そういうこう完全性みたいなのがありまして、最近この完全性に凝ってるんですけどだからこうそれはいろんなものをこう受け負わなくていい完全性なんですね。稼がなくていいとか、あ、女の子にドキドキし、あ、でもしてたな、ドキドキはな、まあ、もうちょっとこう人に気を使う、最小限しか気を使わなくていいとかですね、絵で言えば期日までに仕上げなきゃいけないとかですね、でそういうのをだんだん自分で受け負っていくうちに、まあ、丸自体はこう大きくなっていくわけですよね。より社会性をそうやって獲得していくときに、時間とか形とか明暗で、もっと人間的なことで言うとね、観察眼としての正確さ、あ、ちょっと小さいですね。で、まあそうやって表せる部分は増えていくんですけども、どうしてもこういびつにものがなっていくっていうんですかね、そのいびつさっていうのをこうどう直していくか。でいびつになることっていうのは、もうそれは人間社会において成長するということと同義ですんで、それはもうしょうがなくて、だからなんか世の中にあるいろんな修行とか学問とかって、大人になってからやることっていうのは、あるいは大人になる時にかけてやることっていうのは、まあなんかそのいびつなものをなるべくこのかつての深淵に近づけるっていうんですかね、なんかそういうためにすることなんではないかと。で大きくて綺麗な、ま、丸っていうのに、いい絵描きとしてなるにはどういうことをすればいいのかななんていうことを考えることがありまして、絵もやっぱりね、そういう初期衝動みたいなものから、あるいは美術学校なんか行きますと美術史というのがあるわけですね。 まあ、やるとやっぱりいびつになるわけですね。あの芸大なんか行って思うと、その美術史に特化しすぎちゃったとか、あるいは技法ですね、技法材料っていう教室があって、そこではあの油絵をもうちょっと原理的にっていうんで言うと、これはそのどういうところから始まった、モザイコ、石を切り並べるものから、そのフレスコ、セメントで顔料を固めるものからすいません、ちょっと横着してまして、モフタンってありましたね。モフタンって何でしたっけ、なんか経済の匂いがするんですが、あれモフタン、でその後なんだあれは、テンペラはなんて言うんでしょうね、顔料卵で溶くんですよ、西洋だと。日本でそれ真似するとあっという間にカビが生えるんですね。だからあの防腐剤入れるんですけども、防腐剤入れすぎてやっぱりそういうケミカルなものっていうのはちょっと良くなかったりして、いろいろあるんですけどね。油絵も本当はそんなに日本に向いてない部分があって、あの有機顔料、要は例えば何でしょうね、象じゃない、あの骨焼いてその炭で作ったあのアイボリーブラックって感じですね。あれなんかやっぱりそういう元が元ですからカビやすいんですね。日本やっぱり湿度が高いもんですから、そういう、こう風通しというか、そこら辺を考えなきゃいけないんですけども、そういうの考えてますとね、あんまり好きに色塗れなくなるわけですよ。もうでやっぱり使う画材なんかも、そこら辺はこう永続性といいますか、やっぱりかつての天才たちが描いた絵っていうのが500年から持ってますんでね、ちゃんと描けば500年持つメディアだというふうに、500年600年持つメディアだというふうに、こう油絵なんかはなってまして、日本のそうですね、絵巻なんかもちゃんと虫干しして、でつどつど裏打ちなんか変えてあげると、やっぱり本当1000年持つわけですから、でそういう時にこう変な昨今出てきたような、キノキを出てきたような画材使って、あ綺麗だからこの絵の具使うなんてやりますとね、誰だったかな、現代美術でマニキュア使って描いてた子がいましてね、マニキュア、まあマニキュアですから、まあ綺麗なんでしょうけどね、割とすぐひび割れたそうですね。こうピシピシピシピシピシピシピシ、どうしようって泣き疲れたんだけどどうするって誰かに聞かれましたけど、いやそれを諦めるしか、あとはねコーティングしてこう抑えるかなんかなんですけども、でもまあそれもね、気にしすぎると描けなくなるし、まあ作品なんていうのは言っちゃうと、買った人が生きてる間ぐらい持てば、だからまあ6、70年持てばいいんじゃないかななんていうのも正直思いますけども、なんかなかなかね、そういうのやってるとこう丸がいびつになっちゃって、で美術を悩むわけですよ。こうやっぱり美術史っていうのが、どうしてもその美術史とかそういう技法ですねっていうのが、なんて言うんでしょう、大事ではあるんですけども、じゃあ順番から言うとどうなのかな、なんかやっぱりどうしてもその史ですからね、それは後付けなんですね、基本から言うと。でやってる最中にも、そのセザンヌで言えば、例えばいろんな人を、あの人は参考にしてますけど、プッサンっていうフランスの画家がいて、で例えばマネだったらベラスケスですね全部描きなさい、プッサン、ベラスケスね、ベラスケス、申し訳ございません、ちょっと下品なこといたしまして、そういうのがあって、やっぱりその古の作家によってインスピレーションを得た、その過去を掘ることによって、その掘った土でより高みからものを見られたっていうんですかね、大体その時代転換させた絵師っていうのも間違いなく過去に学んでる人ばっかりですね。なんでその大事だって言われるのは分かるんですけど、じゃあ本当にそれ囚われてたかっていうと、やっぱり何でしょうね、本人もわからないような進行形のものを取り込んでやっちゃった部分で、それは後から見ればプッサンでありベラスケスであったりとか、それが美術史であったりするんですけども、なんかやっぱり最初にそれを取り込もうと思ったイマジネーションみたいなのがあるわけですね。で彼でいうと、そのイマジネーションは印象派っていう、なんだかわかんないけど、それまでさっき言った子供が影の部分を黒で塗るようなありますよね。それまでの絵って影は黒か茶色だったんです。でも印象派っていうのは影の部分に青を使うんですね。 で青っていうのはあの波長の長さでいうとやっぱり拡散しやすい色ですんで、日陰のところに白いものを置くとカメラなんかで撮ると青く映るんですね。でそれを初めて発見した人たちっていうのが印象派で、その一歩前のバルビゾン派でもやっぱり影の部分は茶色か黒なんですね。だからマネの絵の影の部分を青くするとモネになるというのが私の、まあ、ギャグといいますかありますけども、それにインスピレーションを受けつつ、でもそれはこう色でしかない時にあの画面の構築性プッサンって本当にガッチガチ の画面画空間を作るんですね。もう一歩一歩入っていけるような、だからセザンヌのあの筆致っていうのはもうプッサンを学ん でこの2つが合わさった、これを合わせるとなんかあれすごい地平が開けるんじゃないのっていうイマジネーションですね。それはこう美術、一見美術史のようでいて、やっぱりなんか美術史じゃない飛躍というか思い込みというか妄想というか、とてつもない勘違いといいますかね、なんかそういう混ぜるな危険あ、いいキーワードですね今日一番いい、混ぜるな危険、絵画の世界は混ぜるな危険、ちょっといやらしいですね、すみません、まあでもちょっとそれ混ぜてどうすんのっていう、まあ、ハイブリッドって言っちゃうとね急に安いもんに見えるかもしれないですけども、なんかその一点においてのこう全てが取っ払われる瞬間点があった気がするんですね。美術史だとか技法だとかもそういうのはいいバー混ぜる、まあ、こうじゃなかったと思います。まずフランス語ですしね、ジュジュボーンチョアントワントワンみたいなこうとも違うと思いますけども、なんかそこら辺があのすみません具体的な作品の話一切してないですけども、最近は本当にやっぱりそういうところを思いまして、で私の絵なんかあのご覧になった方割と古い日本の絵みたいなあの見てくれをしておりまして、あじゃああの人なんだ古い時代の真似ばっかりしてんのねっていうことでよく撮られちゃいがちなんですけど、私がこういうのをうわどうしようかな、まあ、じゃあこう後半に回した方がいいんですか、もう2、45分です、まあでもやっぱりそういうのを掘り下げつつもその現代っていうものを見て、まあ、さっきの混ぜるな危険をやるわけですね、こう、っていう時にじゃ あどこを掘って何を混ぜるっていうと不純な感じですけどね、要はちゃんとあの美術史だけじゃない今っていうところに立って見たものっていうのをちゃんと反映させられるかってそういう話ですよね。それみたいなのをやっぱり常々というかいつも思ってる部分がありまして、深く掘れば掘っただけあのじゃあその分それで掘れたもので、どうやって現代を見る視座っていうのができるのっていうのはいつも考えておりまして、ね、下手するとこう、こうなってないかもしれないですね、掘ったのまた同じ穴に埋めてるかもしれないとかですね、そういう無駄骨になってるかもしれないんですけれども、まあ、なるべく掘って登って見渡してそれをまたまた絵にしてっていう心持ちでやっておりまして、本当はねそれはあのこの絵のこういうとこがそこですって言わなきゃいけないんですけども、まあそれ言っちゃうとねなんかこう安っぽいじゃないですか、そうこんなに工夫しましたみたいな宣伝みたいになっちゃうんで、そこら辺はなんかご覧になる方があこの辺のことを言ってたのかなあのひげはみたいなんで、むしろ好きに思い描いていただく方がなんか見る楽しみといいますかね、でこれはそのあんまり無責任な言いようにも聞こえるかもしれないですけど、私もあの嫌いな言い方で見る方のご想像にお任せしますという言い方があって、あれ嫌いでございまして、ギリギリまで自分は、まあ、こうしたなんて言うんでしょうね、言葉にはできないかもしれないんですけど、そこら辺は明快にだけどもなんかわからない部分も含んだのをギリギリまで図にして、でそこから先はそのご想像にお任せするんじゃなくて、その例えば見た人が全く僕が目指したあるいはイメージしたものをこう見つけてくれて、もうシンクロ 100% みたいになったとしても、人間っていうのはそのじゃあこの人がそうなったかっていうのをこう確かめる術がないんで ですね。まあ、簡単に言えばあの人がうんちがしたいかしたくないか汚い話が汚い まあそのあの人がどう思ってるかわからないっていう言い方すら違って、あの人がどう思ってるかわからないっていうことを分かってるかわからないか確認する手段がないっていう、すいませんねへりくつみたいなんで、っていうんで、もちろん 100% 分かっちゃった場合もあると思うんですね。本当にこの自分の絵を理解してくれる人が、ただその人が 100% 理解したかっていうことを僕が理解する、それも 100% 理解したってことを理解する術が、する術じゃなくて理解できる時があるかもしれないけど、じゃあどうやってその答え合わせをするかっていう、それを持ってないのが人間でございまして、まあ、そこにおいてもう本当におもんばかり続けるっていう態度しかないわけなんでございますが、まあもう大体時間がね、あ5分過ぎましたんでこれぐらい今いたしますけども、まあなんかちょっとそういう非常に、そうなんです、こう狐につままれたようなというか腑に落ちない顔を皆さんなさっているようなオチになってしまいましたが、まあそんな心持ちで普段は、制作はいたしておりまして、そこら辺の今とうとうと偉そうに語ったことがですね絵に表れているかどうか、皆さんどうぞ実際ご覧になってご判断いただけたらと思います。
はい、山口さんどうもありがとうございました。
失礼いたしました、すみません、
さてそろそろ別れの時間です。山口晃さんのお話2週にわたってお届けしました。いかがだったでしょうか。かなりですね、まあ、これはもう一つの芸風、一つのこうコンセプトだと言ってもいいんじゃないかと思うほど話がどんどんどんどんどんどん逸れていくっていうところが、またこの山口晃さんご自身の、まあ、和芸というか、そのある種の作風ともですね、絵画の作風ともなんか共通するようなこうシニカルさとユーモアさと、それと同時にシリアスさ真摯さっていうのが兼ね備えられた本当に独特なトークになっていたなというふうに思いました。ぜひこれからもまた、山口晃さんの内容と、注目していただけたらと思います。来週はゲストに音遊びの会の、代表沼田リーさんをお迎えします。それではまた来週お楽しみに。さようなら、浅田渉でした。